広報伊万里第693号2011年11月号です。穏やかな小春日和が続いています。この時期らしい朝晩の冷え込みで街路樹の紅葉が日に日に鮮やかになり、美しい秋の深まりを感じます。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は10月9日に催された南畑町ふまねき風流の写真です。鮮やかな衣装で華麗に舞いながら愛宕権現に向かって道行きする少女たち、緊張した中に凛とした美しさがうかがえます。今月の主な内容、特集、子供はもっと本を好きになる、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭り2011となっています。
特集、子供はもっと本を好きになる。体の成長のために食事が欠かせないように、心の成長のために読書の果たす役割は重要です。特に幼い頃の読書は言語の発達を促すほか、思いやりの心や豊かな感性を育んでくれます。伊万里市では子供が読書に親しむ環境を作るため、自動車図書館2台による巡回など図書館サービスの充実を図るほか、赤ちゃんの3ヶ月検診で読み聞かせの大切さを伝え、絵本をプレゼントするブックスタートや朝読み、内読を推進するなど、市民の皆さんの協力を得ながら様々な事業に取り組んできました。また昨年は子ども読書の街伊万里宣言を行い、子どもの読書を積極的に推進していくという決意を広く表明したところです。本には不思議な力があります。絵本を読んでいるとき、あるいは大人に本を読んでもらっているとき、子どもたちの心や頭の中はぐんぐんと成長していきます。子どもは本で育つ。本は想像力を育てます。主人公になりきって知らない世界で様々な疑似体験をします。本は思いやりの心を育みます。多様な人の気持ちに触れることで他人の苦しみや痛みがわかるようになります。本は子どもたちに広い世界を教えてくれます。昔の生活の様子や過去の人たちの生き様、違う文化を持った人たちの考え方が理解できるようになります。このように子どもは本によって豊かな感性や情操を育み、生きる力を身につけていきます。子どもにとって本は不可欠なものなのです。本と親しむ機会を作る。本の世界の楽しさを教え、本と子どもたちを結びつける最も効果的で簡単な方法が読み語り、読み聞かせです。子どもたちにとって生の声の心地よさを味わうことはとても大切なことです。何よりも子どもは本を読んでもらうことが大好き。家庭での読み語りを通して親子や家族のコミュニケーションを深めてみてはどうですか。伊万里市ではブックスタートや幼稚園、保育園での読み語りなど、多くのボランティアの皆さんが読書に関する活動に取り組んでいます。中でも市内24校すべての小中学校で朝読みが行われていて、各地区の読書ボランティアの皆さんが地域の子どもたちに読書への橋渡しをしています。お話ボランティア、お話小箱の代表金子恵子さんに聞きます。大川地小学校の児童に本との触れ合いを届けようと平成12年に設立、会員は14人、毎週月曜日、学年ごとに行っています。毎回2、3冊読みますので、6年間で約500冊。卒業直前には入学して最初に読んであげた絵本を読むんです。子どもたちは鮮明に覚えていますね。 私たちの夢は、大人になったとき、自分の子供に本を読んであげるようになること。ささやかな活動ですが、細く長く、そして楽しく続けていきたいと思っています。金子さんでした。図書館のことに興味を持つ。伊万里市民図書館は平成7年に開館。市民団体の皆さんが、自分たちの図書館を自分たちで作ろうと、準備段階から協議に関わるなど、市民と行政の共同によって完成したもので、全国でも先進的な図書館です。図書館は本を貸し出すだけの建物ではありません。利用者の状況に応じた本の紹介や調べ物の手助けなど、図書館員がきめの細かいサービスを行っており、子どもたちが本に親しむためには図書館という存在を欠かすことはできません。夏休みに子ども図書館員講座が行われました。参加した市内の小学生19人は本の貸し出し業務などの必須講座のほか、お話し会の実演などの選択講座にチャレンジ、市民図書館のことを楽しみながら学びました。講座に参加した発達小学校3年の田中大輔さんは、お話し会では頑張って練習したのでたくさんの拍手をもらって嬉しかったです。お母さんが小学校でお話ボランティアをしているので、絵本の持ち方や声の出し方などについて親子で話すようになりましたと話しました。読書への第一歩を応援。本を読んでもらうときは熱心に聞いていても、自分一人になるとなかなか本を読めない子どももいます。子どもに読書への興味を持たせるための手法の一つとして、読書へのアニマシオンが注目されています。これはスペインで生まれたもので、遊び感覚でのコミュニケーションを通じ、子どもを本の世界へ誘う活動。つまり、読書へ導くための遊びです。この読書へのアニマシオンを推奨している、鳥取県米子市の小学校の倉光新一郎校長を市民図書館に招いて、10月8日にはお話ボランティア向けの研修会、9日には一般向けの講演会が開催されました。読書の街として前へ進むために、子どもの読書活動推進委員会の前田和重委員長にお話を伺いました。私たちが子どもの頃は本が少ない時代でしたので、友達と本を回しながら読んでいました。今はたくさんの本がありますが、テレビやゲームなどの影響で読書環境がきちんと整っているとは言えません。本は心の栄養と言われます。物の見方や考え方を豊かにし、思いやりの心を育てます。子供は本の中で想像の翼を広げ、登場人物との出会いによって精神的に自立していきます。子供の成長のために読書は必要なものなのです。幼い頃の読書体験は本を読む喜びを育みます。その楽しさを味わった人は自分から進んで本を読むようになります。朝読みや内読は読書の独り立ちの誘い水です。いろいろな方法で子供に本の楽しさを教えていきたいですね。人は本によって生き方を学びます。登場人物の考え方や行動を通してどう生きればよいかを知るのです。親が子に何かを伝えようとすると、どうしても説教じみてしまいます。そこでおすすめなのが内読による親子のコミュニケーション。登場人物を通してこういう生き方をしたいねなどと話すことで、親の人生観や人間としての生き方を自然に伝えることができます。また子どもの意見も聞くことで、その時のものの見方や考え方などを知ることができます。伊万里を読書の街として進めていく時、その核となるのが内読です。このような活動の結果はゆっくりと、しかし確実に根付いていくものです。地域の実情に合った取り組みを地道に行っていくことが大事だと思います、と前田和重さんは話されました。子供に本を好きにさせる方法。身近なところに本を置く。 子供が読みたいものを読ませる。友達同士での本の貸し借りをする。大人が本を読む姿を子供に見せる。以上です。今後の伊万里っ子読書活動推進事業の内容、子供たちの読書意欲を高める参加型、大人たちに読書への理解を深めるため、芸術や科学を通して読書意欲を高めるため、おのおの講演会があります。詳しいことは市民図書館、電話 23-4646 へお尋ねください。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里市民音楽祭開催20回を迎えて、平成5年、当時市では人に優しい文化の変わる街づくりを目指し、郷土楽である伊万里楽を推進していました。市民音楽祭は3月そのプロローグとして制作された伊万里讃歌の発表会として始まったのです。その年の12月にはふるさと伊万里を歌う会が開催され、子ども讃歌伊万里川や贈呈曲愛生橋は愛の橋の発表が行われました。6年以降、音楽祭は現在の市民音楽祭に名前を改め、7年からは自由曲の部も新たに設けられ、さまざまなジャンルの楽曲の発表の場として形を変えていったのです。昨年12月5日には、愛郷の詩人、片岡茂雄さんに捧げるふるさとの歌をテーマに、第19回市民音楽祭が開催され、片岡さんが作詞し、池田翔陽さんが作曲した構成曲伊万里をゲストとともに来場者全員で合唱しました。このように伊万里には伊万里讃歌をはじめ、交響詩伊万里や構成曲伊万里、伊万里小唄など、郷土をたたえ未来への希望を託した素晴らしい歌が数多く存在します。自分たちの町にちなんだふるさとの歌をこのようにたくさん持っているということは誇らしいことです。紹介します。叙事詩交響組曲伊万里讃歌、作詞犬塚行、作曲田村宏。先人が残してくれた素晴らしい郷土を歌いながら学ぶことができるように構成されています。1章叙事、2章岩陰の1万年、3章さよ姫猿穂、4章松田島の歌、5章伊万里の焼き物、6章子供の浮遊、7章子供トンテントン、8章終始、これからの伊万里の発展を念じ壮大に歌い上げた最終章です。伊万里伊万里と呼んでごらん、ふるさと伊万里が返事すると、市民の皆さんが口ずさめるように作られています。今年の市民音楽祭は12月4日日曜12時50分から市民センター文化ホールであります。ゲストは作曲家の田村宏さんです。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。市政に関する市民アンケート調査、市では変化する社会情勢や市民の皆さんのニーズに対応し、市民一人一人が生き生きと暮らすことができる街づくりに取り組むために、市民アンケート調査を実施しました。調査対象は18歳以上の市民3500人。調査期間は今年7月16日から8月19日。調査項目は38項目。回収結果、有効回収数1411票、回収率約 40% です。アンケート結果、住みやすさに満足、どちらかといえば満足と答えた人は合わせて約 53%、 行政サービスでは合わせて約 49% が満足と答えています。 職員の対応では合わせて約 62% が満足と答えています。その他、健康づくりの環境が充実しているが約 77%、 救急体制に安心できるが約 63%、 高齢者への支援が充実しているが約 50% などです。このアンケート結果については、今後の市政運営や各種計画策定に活用していきます。詳しいことは企画政策課電話 23-2124 にお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。平成22年度の地方税法改正により、個人住民税の扶養控除の見直しが行われました。23年1月から12月までの収入に対する控除額の変更で、24年度の個人住民税から適用となります。改正のポイント、一般扶養親族にかかる扶養控除の廃止、子ども手当の実施により、16歳未満の扶養親族にかかる扶養控除33万円が廃止されます。特定扶養親族にかかる扶養控除の変更、高校授業料の実質無償化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の人にかかる扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止され、控除額が33万円となります。伊万里市では12月19日からエルタックスによる電子申告サービスを利用できます。エルタックスの電子申告サービスとは、市役所・税務課への郵送や持参などで提出していた会社の給与支払い報告書などが、オフィスや税理士事務所などのパソコンからインターネットを利用して手続きを行うことができるサービスです。利用できるのは特別徴収の個人住民税など。詳しいことは税務課市民税係電話 23-2148 へお尋ねください。9月23日に市役所で開催された第16回伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者に対する個人5人と6団体に表彰が行われました。浄化槽を使用中の皆さんへ。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の悪化や悪臭の発生を招くなど、逆に生活環境を低下させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、定期的な維持管理を行いましょう。これから浄化槽を設置する予定の皆さんへ。平成24年度浄化槽設置補助金の仮申し込みを12月1日から開始します。詳しいことは下水道課電話 23-2395 へお尋ねください。子ども手当の認定請求の手続きはお早めに。受給者全員の手続きが必要です。9月末で子ども手当つなぎ法が執行したことに伴い、これまでの全受給者の資格が消滅します。このため今年10月1日時点での児童の養育状況で認定請求の手続きをする必要があります。10月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に手続きをしてください。なお11月中旬までに対象者全員に通知をします。支給額は1人当たり月額0歳から3歳未満は1万5000円、3歳から小学校終了前まで1万円、なお第3子以降は1万5000円、中学生は一律1万円となっています。手続きに必要なもの、認定受付日など詳しいことは福祉課子育て支援室電話 23-2174 へお問い合わせください。お知らせします。障害がある人の後期高齢者医療制度への加入について、 一定の障害がある65歳から74歳までの人は、申請して広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度の被保険者となることができ、医療費の負担割合などが少なくなる場合があります。該当する人には、郵便などでお知らせしています。その他にも、加入・脱退の手続きを希望する人は、事前に長寿社会課・医療保険係、電話 23-2153 へご相談ください。地域の皆さんのおかげで、きれいな公園に、あなたも公園の里親になりませんか？市は公園の里親制度を行っています。里親とは、団体や個人が都市公園の引き受け手になり、任された施設の管理を行う制度です。問い合わせ先、都市開発課公園係、電話 23-2476。運送業などを営む株式会社川原が、久原工業団地に物流倉庫を建設することになり、9月29日、市役所で立地協定の調印式がありました。この会社は、海外から輸入した家具や吉津などの雑貨を東山城町里の倉庫に保管し、全国のホームセンターなどに配送していますが、この度、事業拡張に伴い、新たに久原工業団地に鉄筋コンクリート建ての倉庫を建設。来年6月に操業を開始する予定で、5人の新規雇用を見込んでいます。調印式で川原社長は、今後はアジアからの輸入を拡大し、積極的に伊万里港を活用していきたいと話しました。原子力防災訓練が開催されます。これまで佐賀県や玄海町、唐津市などにより開催されていた佐賀県原子力防災訓練が、今年からは伊万里市も参加して開催されます。日時は20日日曜、午前7時から予定されています。内容は、畑津町小場地区住民の避難訓練や放射能を測定する緊急時モニタリング訓練など。問い合わせ先、総務課安全安心係、電話 23-2123。 経済センサスにご協力を。日本のすべての産業分野における経済活動の実態を明らかにするため、経済センサス調査が行われます。対象は全国すべての事業所、企業です。詳しいことは、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491 へお問い合わせください。伊万里市は10月1日から避難勧告など緊急情報のメール配信を開始しました。これは、株式会社 NTT ドコモのエリアメールを活用して実施するもので、災害、避難情報などを回線混雑の影響を受けずに受信することができます。配信エリアは、伊万里市全域。なお、市内在住に限らず、観光などで伊万里市に滞在中の人も受信できます。ただし、受信圏外、または電波状態などが悪いときは、受信できないときもあります。問い合わせ先、総務課、安全安心係、電話 23-2123。
インフォメーション、伊万里を続けます。朗読ボランティア、伊万里こだま会が25周年を迎えました。視覚障害者の皆様に様々な情報を提供しようと昭和61年に設立、主な活動として市が発行する広報伊万里をカセットテープに録音し、毎月40本程度を希望するリスナーに届けています。現在の会員は13人。毎月入念な打ち合わせや練習などを経て、各担当が朗読したものを録音しています。市が発行する広報誌は、市民の皆さんに分かりやすく伝えるため、 レイアウトなどを十分考慮しながら編集しています。しかし、それはあくまで目で見る場合を想定したもの。伊万里児玉会の皆さんは耳で聞いたときに理解しやすいように文面を補足説明をしたりして朗読しています。また、音楽を挿入してメリハリをつけるなど長時間でも聞きやすいように工夫されています。このようにたくさんの手が加わって声の広報が届けられているのです。9月30日、市民センターで25周年記念交流会が行われました。約20人が出席。会員からは25年を振り返っての感想や苦労話が語られたほか、リスナーからは感謝の言葉が述べられました。
末次つや子会長はリスナーの皆さんの励ましによってこのように長い間続けることができました。これからも体力の続く限り声の広報を届けますと話しました。なお市のホームページにも声の広報を掲載中です。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313 です。
市長雑感、伊万里市長塚部義和、日々精進。久しぶりに日本人大関が誕生しました。九州柳川市出身の琴奨菊です。日本相撲協会からの使者を迎える伝達式で、琴奨菊は万里一空の境地を求めて日々努力精進いたしますと口上を述べました。万里一空とはどんな理論や道筋も行き着く先は一つ、迷うことなく努力していく精神状態の意味で、兵法の極意として宮本武蔵が書き記した五輪の書から引用したとか、鷹の花は不等不屈、若の花は一意先進、白鵬は全身全霊など昇進時の四字熟語の向上を述べています。これらの四字熟語に共通していることは、今後とも一生懸命努力していくこと、いわゆる稽古を積み重ねるということです。今年の名古屋場所で通算勝ち星一位を成し遂げ引退した大関海王は若鷹と同期でしたが、彼らとは違い長く相撲を取り続けました。いずれは横綱へ昇進すると期待された力士であり、一生懸命頑張っていましたが、持病の腰痛やここ一番の精神面の脆さから結局横綱にはなれませんでした。どの世界でも自分の思い通りにいかないのが人生ではないかと思います。思い通りにいかないから思い通りにいくように目標を掲げ努力する。相撲の世界では負けて覚える相撲かなという言葉があるように、日々稽古に励むのです。海王は引退会見で最高の相撲人生でしたと述べました。長い間精一杯頑張った充足感がそう言わせたのでしょう。結果はどうであれ、我が人生に悔いはなしと思える人生のありようは日々精進ではないかと教えられているような気がします。さて11月は九州場所です。地元九州で琴奨菊が日々精進の先にどういう結果を出すのか楽しみです。以上、市長雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権同和問題。私たちはたくさんの情報に日々接しながら暮らしています。特に最近はインターネットなどの発達により容易に情報を集めることができます。場合によってはその情報に振り回され、あるいは鵜呑みにして気づかないうちに偏見、さらには差別につながっていることはないでしょうか。風評被害などは
これに該当するものだと思います。他人の情報を鵜呑みにせず、一度自分自身に問い直してみることが大事であり、それが人権尊重の第一歩につながるものです。伊万里の歴史が知りたいときは、伊万里志士をご覧ください。およそ10年の歳月をかけて発刊し、貴重な資料が豊富です。11編あり、各編が5000円です。市役所や市民図書館などで販売しています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その33、旗寄せ。大川町砥石川には五頭天皇を祀る石碑があります。地元では祇園様と呼びます。五頭天皇は祇園精舎の守護神だからです。明治の初め、石碑が流行しました。石碑を沈めてもらうため、明治9年に佐賀市富士町の杉山から疫病除けに霊験があるとされた祇園様の分霊を勧請したと言い伝えられています。毎年10月1日、祇園様に長さおよそ2メートルの上り旗に願い事などを書いて奉納する旗寄せという行事が行われてきました。明治41年頃には、100本以上の上り旗の奉納があり、境内から沿道まで立ち並んでいたといいます。参拝者は、あらかじめ祈願してもらっていた新しい旗を持ち帰り、お守りとしました。昔から上り旗は神が寄りつくものとされたので起こった風習でしょう。現在では10月1日に近い日曜日に、砥石川公民館にある宝剣五頭天皇神社と書かれた4本の旗を奉納して、集落内の安全や豊作を祈願しています。みんなの広場。9月16日市民の無事故の願いを込め、市老人クラブ連合会の会員が一個一個手作りした交通安全マスコット人形400個が市交通安全対策協議会に贈られました。9月23日伊万里牛を広く PR しようと、大平山で第3回伊万里牛クーテオラボー in 大平山が開催されました。関西など県内外からおよそ700人が来場。絶叫大会には伊万里に住む外国人23人を含む53人が参加。伊万里牛美味しかったなど、それぞれの思いの丈を叫び、会場を大いに沸かせていました。10月2日、松浦鉄道第17回 MR 祭りが伊万里駅前広場でありました。10月4日、松浦町の水利施設、ウマンカシラ遺跡の構築400年祭がありました。この遺跡は、江戸時代初期、水利の神と謳われた成富兵庫重康公が作った施設で、松浦川からサイフォン方式で桃の川地区に導水し、現在も水田およそ70ヘクタールに活用されています。10月9日、手作りのイベントで地域を活性化しようと、波多津港祭りが波多津漁港で開かれました。恒例のロコギレースには9チームが参加。水上の熱き戦いに会場は大いに盛り上がっていました。伊万里牛バーベキュー列車が10月8日から3日間、松浦鉄道の伊万里駅から田平平戸口駅間で運行されました。今年も即日完売の大盛況ぶりでした。10月13日から27日、中国のイオン香港11店舗で開催中の日本フェアで伊万里梨が販売されました。これは伊万里湾アジアネットワーク事業促進協議会が行っているもので、3回目となる今回も売れ行きは好調。毎年7月から香港に梨やブドウを輸出しており、この事業を足がかりにした中国市場での伊万里ブランドの販路拡大が期待されます。
ほがらかページです。10月13日、第21回 シルバー体育大会が国見台球技場で開催されました。市内13町の老人会から約850人が元気に参加、玉入れやじゃんけん競争など9種目の演技を行い、爽やかな秋晴れのもと親睦を深めました。めでたく100歳の誕生日を迎えられたお二人を塚部市長が訪問し、百寿記念メダルなどを贈呈しました。9月26日に二里町の佐藤麻代さん、これまでも一度も入院したことがなく今も健康そのもので、2年前までゲートボールの試合にも出場されていたそうです。草むしりや散歩、日記をつけることが日課で、編み物やそろばんなど手先を使うことが好きだと話されました。10月14日に訪問したのは山城町の吉川千恵さん。早くに夫を亡くされ、それ以降郵便局に勤務するなどして、女で一つで3人の子供を育ててこられました。2年ほど前まで続けてきたゲートボールで90歳を過ぎてからも優勝を経験、また数々の県大会にも出場するなど相当の腕前と評判だったそうです。ドクターズアイ伊万里市民病院内科の大井秀夫医師、インフルエンザの予防対策、秋になりインフルエンザの流行が心配される季節になりました。特に高齢者や幼少に、妊婦のほか呼吸器系や心臓などに基礎疾患を持つ人は重症化の危険性が高いため注意が必要です。インフルエンザの予防の基本は人に感染させない、人から感染しないです。インフルエンザの感染は唾やしぶきなどで1メートルから2メートルの範囲で感染する危険性があります。特にバスや電車、その他人が密集する場所は感染の可能性が高いと考えられます。感染拡大を少しでも防ぐためには、発熱などの症状があれば仕事や学校などを休み病院を受診することが大事です。もしもインフルエンザにかかったら、発症翌日から7日間は他の人に感染する危険があるため、症状が治まっても外出などは控えてください。取り組もう6つの予防対策、十分な休養と栄養摂取、外出後のうがい、手洗い、室内の加湿、人混みや繁華街への外出を控える、外出時のマスク着用、咳エチケット、咳やくしゃみの際はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔を背け1メートル以上離れる、マスクを着用するなど。問い合わせ先、市民病院電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は新天町3区の中村陽介さん、のぞみさんの長男雄之助くん、3歳11ヶ月。僕はひょうきんで明るい性格、豪快ジャーゴックが得意で完璧になりきれていると評判なんだ。今はブロック遊びの虜。僕が作るロボットや車は最高にかっこいいんだ。お母さんから一言、幼稚園のお話をいつも聞かせてくれてありがとう。素敵な出会いを重ねて元気にたくましく育ってね。帽子をちょっと斜めにかぶり、明るい笑顔で V サインするかわいい写真です。ほほえみさん、新天町中指の佐大志奈美さん、24歳、株式会社サムコでエンジニアとして工場の製造ラインの技術開発を受け持ち、日々頑張ってます。好きな食べ物は、これからのシーズンはやっぱり鍋にビールでしょう。 週末は実家がある北九州に帰って友人と遊んだり、会社の先輩と伊万里のグルメを堪能したりしています。趣味は大の温泉好き。白磁の湯には毎週お世話になっています。嬉野温泉にもよく行くんですよ。好きな男性のタイプは優しくて一緒にいて楽しい人がいいですね。目鼻立ちのはっきりした理知的な美人です。の歌。古城市に儚く千崎帰り花。古城市に儚く千崎帰り花。伊万里ホトトギス会長尾伊佐夫さんの句です。境内の一丁いつしか葉を落とし、下の明日をそびえ立ち寄り。境内の一応いつしか葉を落とし、下の明日をそびえ立ち寄り。伊万里白露短歌会竹富千歳さんの短歌です。です。子どもから大人まで体を動かし楽しみながら交流を深める伊万里スポーツデイが10月2日に国見台運動公園で開かれました。また陸上競技場では第6回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが行われ、約40人の子どもたちが参加しました。第64回県民体育大会が10月15日と16日の2日間、鳥栖市、神崎市郡と宮城郡を主会場に開催されました。伊万里市バスケットボール協会、吉武育次郎会長、会員100人が、10月7日に文部科学大臣から障害スポーツ優良団体表彰を受賞しました。第4回中学生ニュースポーツフェスティバルが9月17日、東陵中学校で参加者83人でありました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月4日、夢岬公園で行われ、参加者は男子16チーム96人、女子11チーム55人でした。第24回市長杯争奪市民ゲートボール大会が9月29日国見台球技場であり、参加者は36チーム232人でした。第29回伊万里聖国会弓道選手権大会が9月19日国見台弓道場で行われ、参加者は91人でした。第7回市近郊卓球大会が9月11日国見台体育館で行われ、参加者は10チーム50人でした。第43回小学校陸上運動会が10月15日国見台陸上競技場で行われました。市民スポーツの案内です。27日日曜、伊万里市内一周駅伝競争大会が8時15分から、市剣道大会が9時から国見台武道館で、12月3日土曜、伊勢地区中学新人バスケット大会が8時半から国見中学校で、12月8日木曜、市協会杯ゲートボール大会が8時半から国見台球技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。13日日曜、山城町民バレーボール大会が8時10分から山城東小学校で、 大川地町内一周駅伝大会が8時15分から、南畑町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時半から南畑小学校で、大川町内一周駅伝大会が9時から、畑津町内一周駅伝競争大会が1時半から、20日日曜牧島公民館祭り駅伝大会が9時半から、12月1日木曜東山城町民アルコー会が7時45分から、それぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。今月9日から15日まで秋の火災予防運動です。期間中の午後9時サイレンの水鳴があります。ご家庭の火の元点検をお願いします。問い合わせ先、消防本部予防課火の用心係、電話 23-2118。 誰もが自分らしく生きることのできる街を作るためにをテーマに、ハートフルフォーラム2011 in 伊万里を開催します。日時は12月3日1時20分から、会場は市民会館。内容は人権講演、ハンセン病問題を通して見た人権。講師は佐賀新聞編集局長富吉健太郎さん。ジョイクラブミュージックアンサンブルコンサート、みんなでタッチなど。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 法務省および全国人権擁護委員連合会では、14日からの1週間を全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、相談窓口の開設時間を延長します。ドメスティックバイオレンス、セクハラなど女性をめぐる人権問題についての専用電話窓口です。秘密は固く守られますので、気軽にご相談ください。期間は14日から20日まで、開設時間8時半から午後7時まで、土曜と日曜は10時から午後5時まで。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 家屋の新築や増築、解体した場合は届出が必要です。届出期限12月22日まで。詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 までお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドが16日水曜10時から正午まで、市民図書館ホールで。11月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が22日火曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポで。それぞれ申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 11月は子ども・若者育成支援協調月間です。青少年の健全な育成のためには、家庭をはじめとして学校、地域など社会全体が協力していくことが必要です。国では次の4つの重点事項を定め、国民運動としての充実と定着を図ります。 1. 子ども・若者の社会的自立支援の促進。 2. 生活習慣の見直しと家庭への支援。 3. 児童虐待の予防と対応。 4. 子ども・若者を犯罪や有害環境などから守るための取り組みの推進。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 11月11日は
介護の日です。理解と認識を深めてもらうため、介護に関する相談会を11日金曜10時から5時まで、A コープ伊万里本店で開催します。問い合わせ先、市地域包括支援センター、電話23-2155。平成24年版佐賀県民手帳を市役所別館の売店などで販売しています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話23-2133。東日本大震災復興支援のエクレールお菓子放浪記の上映会を27日日曜11時と2時市民センターで行います。料金は小中高生マイル券900円、当日1100円、一般マイル券1100円、当日1600円。なお入場券1枚につき130円を佐賀県庁を通じて募金。問い合わせ先、市上映推進委員会事務局、電話23-3616。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭内の揉め事や近隣とのトラブル、虐待や差別などの人権問題の無料特設人権相談を大川公民館で12月7日水曜10時から3時まで行います。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、地産地消、旬の食材を、旬ではない食材は生産に多くのエネルギーを消費します。買い物するときは旬や産地も気にしてみましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。婚活イベント湯布院お楽しみバスツアーが20日日曜8時半から、参加費2000円、昼食は別です。定員男女それぞれ15人、申し込み期限14日木曜。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 日中交流の架け橋となった歴史上の人物の関わりを知る長崎バスツアー参加者募集です。日時は12日土曜8時から5時まで。参加費5000円、昼食代、入場料、保険料含みます。申し込み期限は10日。問い合わせ先、市日中友好協会事務局石井さん、電話 090-1178-3197。 平成24年度の保育園入園申し込みを受け付けます。入園申し込み書は24日から各保育園及び子育て支援室で配布します。申し込み期間、12月1日木曜から14日水曜、ただし日曜日は除きます。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 までお尋ねください。平成24年度の伊万里市立幼稚園の入園申し込みを受け付けます。対象者は24年4月1日現在で満3歳から5歳の幼児。受付申し込み期間は12月22日木曜まで。なお保育料月額8000円、預かり保育日額400円、ただし春夏冬休みは500円。問い合わせ先、波達東幼稚園、電話 25-0769、 黒川幼稚園、電話 27-0609。 11月の行事予定。市民センター14日月曜1時から秋の経営セミナー桑田ますみ講演会。市民会館9日水曜2時から市内小学校音楽会。20日日曜6時から伊万里ふれあいコンサート。市民図書館。子供ミニ上映会、毎月第3日曜日2時半から子供向けのミニ上映会を上り釜のお部屋で行います。君川美智子さん講演会。本と語りと昔々は合言葉。12日土曜12時半から図書館ホールで。なお、託児については事前の申し込みが必要です。椅子の木合唱団10周年記念コンサート。歌を歌うとき、図書館ホールで。19日土曜2時から。11月の休館日、14日、21日、23日、24日、28日。11月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談、第2、第5水曜、10時から3時まで。司法書士相談、第2木曜、10時から正午まで。交渉人による暮らしの知恵相談、第3木曜、10時から3時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談、毎週金曜、9時から4時まで。それぞれ予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話23-2133へ予約してください。人権相談、第1、第3火曜、15日は10時から正午まで。消費生活相談、毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談、第3金曜、9時から正午まで。予約制による年金相談、市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜、9時半から3時まで。予約電話番号、0955-72-5161。新商社相談、市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜、10時から3時まで。心の健康相談、会場は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜を除きます。9時から3時半まで。女性相談、毎週月曜と水曜、9時から4時まで。電話は0955-22-6763。なお、面接相談は予約が必要です。佐賀県弁護士会電話無料相談。佐賀県弁護士会では週に2回電話無料相談を実施しています。相談内容は様々ですが、相続関係の相談が多く寄せられています。中でも相続放棄には、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期間の制限がありますので、注意が必要です。何か困ったことがあればご相談ください。火曜は5時半から7時半まで、土曜は1時から3時半まで。佐賀県弁護士会の電話は0952-24-3411。一人で悩まずご相談ください。これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里秋祭り2011、10月23日、市街地を会場に開かれました。この日は、恒例のワッショイパレードや市民総踊りなど、 多彩な催しが行われたほか、伊万里牛のバーベキューなどが楽しめる伊万里うまいもの収穫祭が開催され、多くの人でにぎわいました。また、伊万里神社御神幸祭、伊万里トンテントン祭りは、荒みこしとだんじりを組み合わせて引き離す奉納トンテントンが今年初めて行われました。今月の伊万里っ子しぐさ、捨てないのは当たり前、次は何する、伊万里っ子。解説、ゴミを捨てないのは当たり前ですね。美しい伊万里の町と豊かな自然を守っていくために、あなたができることはないですか。編集室から、インフォメーションで紹介しましたように、朗読ボランティア伊万里こだま会が今年で25周年を迎えられました。また同じような団体として麦の会の皆さんも展示広報に取り組んでおられます。このように広報伊万里は決して行政だけではなく、多くの市民の皆さんのおかげで成り立っています。特集記事やイベントなどの取材に応じてくださる人、広報誌を配布なさっている方など、広報伊万里に関わる多くの皆さんに深く感謝いたします。10月1日現在の人の動き、男27,586人、女36,061人、合わせて57,647人で、前月に比べ1人増えています。世帯数は22,156世帯で、前月に比べて13世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。
柔らかな秋の日差しが降り注いでいます。野山は少しずつ色づき始め、心地よい時期になりました。我が家の庭の小菊が赤や黄色の花をいっぱいつけ、今を盛りと咲き誇っています。市民センターでは文化の秋らしく、さまざまな催しが行われています。秋竹縄のこの頃です。でも気温の変化の見られる頃、どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。